はい、皆さんおはようございます。今日はペンテコステの礼拝ですね。聖霊降臨祭とかというふうに日本語では呼びますけれども、2000年前のその時、聖霊が初めて下ってきた、まあ、それぞれ個別にね下ることはあったとしても、すべての求める人に、受け取る人に下ってきた、注がれた、まあ、それがこの時であったと思います。でそれは2000年前のただその時の話だったっていうんじゃなくて、今も注がれ続けている、今も教会に起きている出来事、まあ、その連なっている話のスタート地点のところ、これを今日ご一緒に見ていって恵みを受け取っていきたいと思います。さあ、このペンテコステでよく読むところですけれども、まさにその日の出来事を今日も一緒に見ていきましょう。使徒言行録の2章の1節から4節をご一緒に読んで、今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。使徒言行録2章の1節から4節いきます。せーの。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。はい、最初に今日私たちが目を留めたいことは、彼らは聖霊に満たされたということです。この時、弟子たちは聖霊に満たされたんだということを今日は最初に覚えたいと思います。まあ、ちょっと背景を説明していきますけれども、一節の最初のところで五旬祭の日が来たって書いてますね。五旬祭、つまり50日目のお祭りということになりますけれども、何から50日目なのかと言いますと、杉越祭から50日目なんですよね。ユダヤの人々にとっては、まあ、最大のお祭りは、出エジプトのあのエジプトから救い出されたということを記念する杉越の祭りですね。そしてあの杉越の祭りの時にイエス様は十字架で殺されています。まさにその杉越の祭りの時だから、あの最後の晩餐のところが日暮れの後のね、その日に入っていて、そしてその日の、まあ、ユダヤ人の中で、ユダヤのその聖書の中では夕暮れから夕暮れまで、あの日暮れから日暮れが一日ですから、最後の晩餐があって、そしてその杉越のちょうどその日にイエス様は十字架にかけられて殺されたということですよね。あの十字架の日からちょうど50日だということですね。これがこの五旬祭ということです。この時に多くのユダヤの人たちは、まあ、世界各地からこの場所に集まってきていました。エルサレムの町に集まって、そして祝っていたわけですよね。おそらく遠い地域の人とか、場合によってはあの杉越の祭りから長期滞在をしてここまでいる人もいるかもしれない。まあ、杉越ほどではないかもしれないけど、ほとんどたくさんの人たちがこの祭りでエルサレムに集結をしていました。じゃあ一方でこの時弟子たちはどうしていたか、まあ、書いてある通り、一同は一つになって集まっていた、こういうふうに書いてありますね。彼らは一緒の場所に集まって、そしてお祈りをしていました。どうしてかっていうと、イエス様からそういうふうに言われていたからなんですよね。集まって祈って待っていなさいって、こういうふうに言われていたんです。そしてその時に、その予定の時がやってきたわけですよね。イエス様がやがて来るものを待っていなさいって言われた。そして一つになって集まって待っていた。そして何が起こったでしょうか。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえて、彼らが座っていた家中に響いた、ってこういうふうに書いてあります。なんか最近風が強い日多いですよね。でなんか私も家にいて、なんかゴーとか言って、あ、なんだなんだと思って、あの台風かなって思うような、そういう時ありますけれども、あれは、まあ、まだ外で聞こえてますが、ここですごいのは象徴的だと思いますが、家中に響いたって、もう外だけじゃなくて家の中にまで侵入してくるようにして、もう家中全体がものすごい物音に包まれた、ゴーってね、すごい風のような音に包まれたって言うんですよ。そして不思議なことが起きました。もうすでに不思議ですけれども、 炎のような舌が別れ別れに現れ、そして祈って待っていた一人一人の上にとどまった、ってこう言うんです。炎のような舌ってもうちょっとイメージしづらいですけれども、まあこうなのかな、こうなのかなってイメージするものだと思います。ヨハネの黙示録とかでもね、そうですけれども、見たことのないものって、見たことであるものしか表現できないので、表現するとわけわからなくなるんですよね。黙示録でもいろんな、ものが登場してきますけれども、それはヨハネがね、黙示の中、幻の中で見ているものですから、知っている言葉で表そうとするとそうなるしかないみたいなことですよね。まあ、やがて私たちは、本物の姿を見るかもしれませんけれども、それまでは想像するしかないですね。炎のような舌っていうのもちょっとわからない、ビジュアル面ではわからないけれども、でも私たちがイメージの限りでイメージしてみましょう。それが現れて、そして一人一人の上に下ったんだと言います。聖霊は通常は見えないですね。見える形では来られない。しかしこの時はもう最初ですから、はっきりと分かるように姿を持って現れてくださった。そして一人一人の弟子たちの上にとどまったって、そのように言っています。そして彼らは聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した、こういうふうに言ってるんですね。まず確認したいことですけれども、聖霊とは一体何でしょうか、一体どなたでしょうか、このことをまず確認しておきましょう。この箇所だけ見ると、何か激しい風をね、起こすようなものなんだろうか、炎のような舌なんだろうかって、それはあくまで起きた出来事、あるいは見える形で見せてくださったものですね。あるいは彼らは霊で満たされて、あらゆる他の国々の言葉で話し出したって、それがそのあらゆる言葉で話すものが聖霊なんでしょうか。いえいえ、それは一面しか捉えていないですね。聖霊とは何ですか。それは聖書の一番初めから出てくるお方です。初めに神は天地を作られた、地は混沌であって、神の霊が水の表を動いていたって。聖書の一番始まりから神様ご自身が聖霊として、神の霊として現れます。この方が聖霊ですね。この天と地を作られた方、初めから天と地の前からおられて、全てを作られた創造主である神様、その方は聖霊でもあられるということですね。この主ご自身が聖霊なる神様なのだということです。また私たちを知っています。クリスマスの出来事で何度も聞いています。マリアさんのもとに天使が現れて、あなたは間もなく赤ちゃんを産みますよ。マリアさん驚いて、そんなことは物理的に起きませんって言います。すると天使は言います。聖霊があなたに下ると、意図高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なる子、神の子と呼ばれるんだって。つまりあのマリアさんのお腹の中に聖霊が体を持って生まれてきた、神様が人となられた方、それがイエス様だって、まさに聖書が語っている通りですね。ですから一言で言えば、聖霊っていうのは、まあ、ここでは炎のような舌の形で現れてくださっていますけれども、なんかその得体の知れないものではないということです。私たちが何よりも愛してやまない神様ご自身である、あるいはイエス様のその霊である、そのことが聖霊なる方だって、そうなんですよね。このことをまず最初に私たちは覚えたいと思います。つまりあの2000年前のこの時、何が起きたかって、主ご自身が、イエス様ご自身が集まっていた一人一人のうちに満ち溢れていった、満ち満ちていった、これがその時起きた出来事だったんですよね。そしてこの出来事は約束の通りでした。イエス様が約束していた通りでした。今開いている箇所からページをペラッと1枚戻ってみましょう。そうすると使徒言行録の1章の4節5節のところで、そのイエス様の約束の言葉が書いてありますね。使徒言行録の1章の4節5節、せっかく開いてくださったら、じゃあ一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。はい、イエス様は復活をされて、 それは40日間弟子たちと共にいたんですよね。そして、まあ、40日というか 40-37 で3ですけれども、まあ、それだけ一緒にいた後で天に帰っていかれます。しかしその天に帰っていかれる前にこの約束をしているんですよね。ですからこのペンテコステの日の 10日前です。イエス様は約束をした。エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいって、いいかい、まだここにちょっとしばらくとどまっているんだよ、そして祈って待ちなさいってイエス様は言うんです。何かというと前話したことだ。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるのだって、こういうふうに言っているんですね。バプテスマという言葉を皆さんご存知ですか？洗礼ですね。洗礼は確かに私受けたわってクリスチャンの方は思うでしょう。もともとの言葉の意味は何でしょうか？洗礼は浸すという言葉ですね。ビッタビタに浸すこと、もう頭の先まで浸ることですね。満ち満ちること、これがバプテスマという言葉です。つまりこの時起きた出来事は何かというと、聖霊が一人一人の上にとどまり、また満たされていって、文字通り聖霊にひったひたに浸された、使ったということですね。つま先から頭までビッタビタに、ビッタビタにというとあれですけれども、本当にもうザブーンって水の中に入るように聖霊に満たされたって、そのことがこの時起きた出来事ですね。言い方を変えるならば、イエス様に、イエス様ご自身に満ち満ち溢れられたって、ひたひたにイエス様に使ったって、これがこの時起きた出来事だったんですよね。さあ今日最初に私たちが覚えたいことは、この約束はこの時だけのことじゃなくて私たちに与えられている約束だということです。あの時だけ一瞬起こった出来事じゃない、これは後までずっと続く約束だった。だから今も私たちはそのひたひたを受け取ることができるということです。イエス様にひたひたに満たされなさい、満ち溢れなさい、このことを今日第一のメッセージとして受け取っていきたいと思います。どうしたらいいですか？それもちゃんと御言葉に語られていますね。じゃあ今度は今開いているか、さっき開いている2章のところから1ページ今度はめくって次のページに行きたいと思います。そうしますとペラッとめくって左側のページじゃないか、右側のページの最後の方ですね、2章の38節あと39節もご一緒に見てみたいと思います。弟子たちが聖霊に満たされてめいめいの言葉で語って、たくさんの人たちが集まってきたんですよ。なんだなんだって。そうするとさっき子供のメッセージも話しましたけれども、代表してペトロが立ち上がりました。そして彼がメッセージを語るんです。イエス様のことを語りました。するとですね、たくさんの人たちが心を打たれたんですよ。ああ答えたい、このメッセージに答えたい、信じたいって思ったんです。その彼らの求めにペトロは代表してこういうふうに語りました。じゃあ38、39一緒に読んでみましょう。いいですか？2章の38、39です。せーの。するとペトロは彼らに言った、悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。はい、この約束は場所とね、時代を超えて約束されているって言ってますね。私たちに連なるこの約束です。それどういうものですか？どうしたらいいんですか？悔い改めてイエス様を信じなさい、そしてバプテスマを受けなさい、そうすれば罪が許され、賜物として聖霊を受けますと言っています。皆さんがすでにイエス様を信じてバプテスマを受けているならば、すでにあなたは聖霊を受け取っている、受け取り始めているということですね。まだであるならばぜひそのことを求めていただきたいと思います。またそこで終わりではないですね。どうしたらいいですか？イエス様はこう言っています。求めなさい、そうすれば与えられる。神様に求めるならば、神様は聖霊をあなた方に与えてくださるって、ルカの福音書ではっきりと そう連なって話していますね。求めなさい、そうすれば与えられるの結末はそれです。あなた方には聖霊が与えられるって、そう言っています。皆さんは聖霊を受け取りました。イエス様を信じて受け取った時から聖霊があなたのうちに住んでいます。しかし住んでも押し込めていくこともできますね。あなたは私のうちに住んでいますけれども、ここに住んでいてくださいって、ちょっとドア閉めておきますのでもう出てこないでくださいってすることもできます。しかし私たちは求めることができる。どこかの部屋に押し込めておくんじゃなくて、ひたひたに私を満たしてください、私のうちに満ちあふれるほどに満ち満ちてください、イエス様って、あなたが私をどうぞご支配ください、私のうちに満ちあふれてくださいって、そう求めることができます。そうするならば主はそれを与えてくださる。これが聖書ではっきり約束されていることですね。イエス様がそう言ってくださっていることです。求めなさい、そうすれば与えられる。そして満ち満ちていくんですね。私たちのうちに満たされていくんですね。そうしていくと聖霊の臨在を体験していくようになっていきます。ある人は異言を持って祈り始めるでしょう。ある人は奇跡的な出来事を体験するでしょう。ある人は、ああ本当に主がおられるって感じるでしょう。ある人は、ああこれが主の働きかって分かるようになっていきます。まだそれちょっとよく分かんないんですけどっていう方も、ひょっとしたらすでに体験しているかもしれない。私はですね、それあんまり自覚がなかったですし、あんまりそういう敏感さはないタイプの人間ですね。でもある時友人の牧師から指摘をされて、あ、そうだったんだ、これかっていうふうに思ったことがありました。それ私にとっては、それが意識した初めてですけれども、安守礼式の時だったですね。前もお話したかもしれませんけれども、安守礼式っていうのは牧師になるあの式の時です。他の牧師先生たち、すでに安守礼を受けた先生たちが私の上に手を置いて、そして牧師になるための祈りを、聖霊を受けようって祈ってくれるんですよね。それに先立ってですね、私はあの所信表明を読むんです。私はだけじゃないんですけど、みんなね、その安守礼を受ける前にそれを言うんです。要は証しをして、これからのために、自分のね、証しを発言するんですけれども、書いて用意していたものを私も読みました。でも不思議なんですよね。前の日から何か不思議な迫りを感じていたんですけれども、その初心表明をしている時に私の中に不思議なことが起きて、それ何かというと、ボロボロ涙が出てきたんですよね。で、別に特別な理由があるわけじゃないんです。こう言っちゃなんだけど、別に感動してるわけでもないんです特別な感情があるわけでもないのに、なぜか涙がボロボロボロボロこぼれてきて、話していくのが辛いぐらいになっちゃったんですね。で、私は別に普段からそういうタイプの人間ではないです。そんなに泣き虫のタイプではないんですよ。だけどなぜかその時だけそうなってしまった。もう止めどなく涙が出てきて、おえつのようになってしまって、なかなか言いづらいって。コロナ禍の何人かの方はその現場に来てくださったので、目撃者となってくださってますけれども、そういうふうになってしまったんですよね。後で思い返してもよく分からなかったんです。どうしてああなっちゃったのかなって。別になんか特別なことがあったわけじゃないのに、どうしてああなっちゃったんだろう。で、その話をですね、私の、今でも一緒に活動している ある、ね、先生に話したときに、ああ精霊に満たされたんだねってこともなげに言われたんですよね。で、その時に、ああそうだったんだって。でも確かに言われてみれば、あれそうだって、そうじゃなかったら理由が説明できないもんって、そういうふうに思ったんですよね。で、そう思ってからいろんなことを振り返るようになりました。そうするとですね、あの時だけじゃないなってことが私たくさん思い返されてきたんですよね。献身の祈りをした時もそうでした。本当に不思議と聖書導かれていって、その箇所が与えられて祈っている中に、本当に自分の内側から不思議なね、自分の心の思いっていうのがわーって湧き上がってきたんですよね。そして、あ、私はこういうことを願ってるんだ、神様はこういうことを願っていて、それは一致してるんだっていうことが分かっていくようになって、そして思っても見なかった牧師になるってことに導かれていきました。あるいは自分が改心をした時もそうでした。私はその時に不思議な胸騒ぎを覚えて、そして朝聖書を開くとその御言葉が与えられて、ああ私は罪人だってことが明らかに示されたんですよね。で、その時に十字架の前に行って祈りました。 それ文字通りのね、礼拝堂の前の影にある十字架だったですけれども、その時に本当の十字架が幻のように迫ってきました。そしてアイエス様が私のために死なれたんだなって本当に分かって、その時もやっぱり泣き崩れました。それはちょっと感動もありましたけれどもその時は感動もありましたが、やはりそれも聖霊の働きだったんだなって思います。他にも賛美をしている時に不思議に自分が何か満たされていくような感じを得ていました。はっきり言ってるんですが、よく考えたら満たされてるんですよね、これね。でも私は自覚していなかったですね。でも後で考えてみると、あれはそうだったんだなって思います。他にも私の周りで不思議な出来事が起こります。ある時は祈って病気が癒される方がありました。ある時はこういうことがありました、こういうことがありましたって、私は確かにそれを体験しているんですよね。皆さんもそうではないでしょうかって、おそらく皆さんの生涯悩みの中で、ああ不思議な導きだったなって、不思議な出来事だったな、あの時確かに主は働いておられたって、だから私はここにいるのだって、そういうことがたくさんあると思うんですよね。それもまた聖霊の働きですね。聖霊に満たされなさいって、聖霊に満たされなさい、彼らは満たされていきました。それはこの先のあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。皆さんは招かれていますか？招かれているんですよ。だからここにいるじゃないですか。出なかったら絶対いるわけないじゃないですか。このオンラインを通して語りを聞いて、このメッセージを聞いている人も同じですけれども、招かれている私たちにみんなに約束されている聖霊の満たしですよね。ぜひ今日もそのことを求めていきたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられる。父なる神様はあなた方に一番良いものを与えようと思っている。それは何ですか？主ご自身ですよ。あなた方はイエス様に、神様に満たされなさい。ぜひこのことを私たちは今日また求めていきたいと思います。さあ戻りましょう。使徒言行録の2章の今度は5節から8節を読んでいきたいと思います。続く5節から8節をご一緒に読んでいきましょう。ですかね、いきます。せーの。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。はい、こう書いています。今日2つ目に注目したいことは、心に留めたいことは、彼らは聖霊に満たされて聞いている人たちの故郷の言葉で話したということなんですね。そしてその内容は何だったでしょうか。11節も読んでみましょう。いいですか、11節いきます。せーの。ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者たちもいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。はい。語られていた内容は何ですか？それは神の偉大な技だった。こう言ってるんですね。彼らは聞き手がわかる言葉で話し出した。そしてその内容は神の偉大な技だったと言います。皆さん、聖霊が与えられて最初のお働きは何だったでしょうか。聖霊の一番の目的、一番されることは何でしょうか。それはそれぞれに届く言葉で神の偉大な技を語らせることです。それぞれに分かる言葉で神の偉大な技を語らせること、これが聖霊の最大の働きですね。神の偉大な技とは何でしょうか。それは一言で言えばイエス様ですね。この後ペトロが代表者として立ち上がって、力強くメッセージを始めます。ついこの間まで怯えていた弟子たちが激しく力強く話し始めて、ペトロは大胆に話し始めるんですよ。そこには3000人以上の人たちが集まっていました。大観衆に聞こえる声で彼は話し始めた。まずこの聖霊の働きは先におってるんじゃないって、これは聖霊に満たされているんだ。そして本題に入ります。その一番最初の一言はこうです。22節のところ、イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。 こう言って、イエスがあの方なんだって、イエスが救い主なんだ、イエス様が神様が使わされた主ご自身なんだっていうことを力強く話し始めたんですよね。これが聖霊が下って最初に起きた出来事なんですね。それは今も私たちに変わらず起こり続けていることです。福音を語ること、御言葉を述べ伝えること、そして何よりもイエス様が私に起こしてくださった偉大な御業を明かしすることですね。イエス様を明かしすることです。で、明かしをするっていうことですけれども、皆さんは明かしっていうとなんか原稿を用意してきてね、一生懸命やんなきゃっていうふうに、真面目だったらちゃんと思うと思いますけれども、あ、それでいいんですよ、あの皆さんもちゃんと用意した方がいいと思いますけれども、でもそれだけではないですよね。明かしの一番本質は何かっていうと、イエス様を明かしすることです。私、あのクリスチャンの先輩に学生の頃にそのことを教えてもらって、本当に印象に残っています。まあ、証しをする機会があって、今度証しをするんですよね、どういうことをしたらいいですかねって言った時に、私の尊敬しているある女性のクリスチャンの先輩ですけれども、こともなげにこう言いました。証しってね、イエス様が主人公なんだよって言うんですよね。で、それで私はハッとして、あれより有益な証しに関するあのアドバイスもらったことないですけれども、そっかって思ったんですよね。証しって私いつも自分のこと話すんだと思ってたんですけれども、そうじゃなくて、イエス様がしてくださった私の出来事なんだって、主人公イエス様の話だったんだって、まあ、その時以来本当に心に残ってよく覚えています。私たちは聖霊に満たされる時に、その目的は何ですか？それは満たされることが目的じゃないんですよ。満たされて私が嬉しくなることが目的じゃないんです。まあ、それは過程です、プロセスです。その先に溢れ流れ出てくる、そのイエス様の恵みを、福音を、喜ばしい知らせを周りの人々に分かち合うことなんですよね。これが伝えることが、まさに聖霊なる神様の目的であることですね。その時に2つのポイントが今日の御言葉で語られていますね。1つはそれぞれの言葉でということです。命名が生まれた公共の言葉を何で聞くんだろうかって、こういうふうに言います。9節から11節のところ、わざわざ読まないですけれども、そこを見てみますと、本当にいろんな人たちが集まってきていることが分かります。それは地域もバラバラでした。方言もそうだし、言葉もそもそも違うって、外国の言葉もあった。さらに信仰の背景も違うって言うんですね。ユダヤ教への改宗者もいた、もともと違う、何だったら異邦人だった人もいた。全然それぞれバラバラだったんだけれども、彼らがそれぞれの言葉で、一番わかる言葉で語られたというんですよね。これがその時に起きた最初の出来事ですね。そして第2に、もう一つのポイントは、聖霊が語らせるままに彼らは語ったということです。4節を見てみると、一度は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したって書いてあります。彼らは別に段取りをしていたわけじゃありません。多分10日後にこれ起こるから、ちょっと用意しとこうって、じゃあマイクとね、スピーカーでも用意しとこうかって、当時はないですけれども、あ、多分すげえいっぱい集まってくるから、よし用意しとくぞって、伝道集会用意しますみたいな、そういうことじゃなかったんですよね。その日は急に来た、ペントコステだとは言われてなかった、イエス様から10日後だとは指定されてなかった。その時急に来たんだけれども、彼らはもう満たされたら語り出さざるを得なかったって、勝手に始まったっていうことですね。そこから分かることって何でしょうかって、10日間彼は祈って待っていた。すると本当にただそれが起きたということです。小細工はいらないんですよ。別になんか特別な、ね、準備をしておくという必要はない。でも祈って備えなさいって。で、訓練の時もね、私皆さんに求道者の方は少なくとも3人挙げて祈り始めましょうって言って、一緒に祈り始めますけれども、そう祈って備えるんです。そして聖霊に満たされた時にそれは起こるんです。その時は語りなさいって、あなたが示されるままに語りなさいって、相手の言葉で語りなさい、その言葉は神様が与えてくださるので、相手に届く言葉で語ったら良いんですね。パウロも聖霊に満たされた人ですけれども、同じように言っています。私はユダヤ人にはユダヤ人のようになったって言いますね。相手の言葉で、まあ、自分の言葉で話すということもとても大事なことですけれども、でも相手に聞こえる言葉で、相手が聞ける言葉で、相手の立場の言葉でそれを語るんですね。しかし大胆に聖霊に委ねて 神様が導いてくださる通りにただ自由に語ればよいのだということですね。ぜひこのことを皆さんも体験してほしいと思います。それは難しいことではなくて、さっき祈ったこと、求めたこと、同じことです。あ、どうぞ神様、私はあなたの霊で満たしてください。そしてあの人、ああ知ってほしい、あの人に届くように私を用いてくださるならば、どうぞ私はあなたの器ですから、私にうちに満ちてくださって、どうぞ用いてくださいって、そう祈って待ってみましょう。そしたらその時が必ず不思議と来るんですよ。その人の前で語るタイミングが来ます。その時は恐れないで、神様が導く通りに、ただ口が動く通りに語ればいいんですね。その時に聖霊なる神様が働いてくださる。ぜひこのことを体験していってほしいと思います。私もですね、求道者の方と聖書の学びをしたりするの大好きなんですよ。私も牧師やってて、多分これが一番楽しい時間だと思います。でもドキドキはしますけれども、でもあんまり私構えることはないですね。最初の時は緊張しましたけれども、慣れてくるともう楽しみで仕方がないですよね。何が起こるかなってで、まあ、その人の前に座って、そして聖書を開いて話し始めると、本当に不思議なことがたくさん起きていきますね。もうそれがたまらなく楽しいですね。ぜひ皆さんもそれを体験してほしいなと思います。聖書を開くのはちょっと億劫で苦手だなっていう人は、あなたの身に起こったことでも大丈夫だと思いますね。でもそんなに心配しなくても、不思議とその時が与えられます。その時はどうぞ委ねて、大胆にそれを語ったらいいと思うんですね。ぜひそのような時が与えられるように求めていきたいと思います。で最後にですね、私ちゃんとこの1節から11節って自分の手帳にも書いてあるんですけど、なぜか13節まで用意してきちゃったので、12節と13節もご一緒に読んで、そのことを分かっちゃって終わりたいと思います。2章の12、13をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。はい、こう書いてあります。反応が2つあったってことが書いてあるんですよね。で1つはなんだこれってびっくりしたって、驚いた、すごいっていうことですね。まあポジティブかどうか分かんないけども、少なくともみんな何これと思って聞いてみようと思った人たちが現れたってことです。片やもう一方の反応もありました。おい、昼間から酔ってんじゃねえよっていうことですよね。お前らちょっとふざけすぎだよって、ちょっと調子乗りすぎじゃないかって、飲むんじゃないそんな昼からねっていう反応もあった。彼らは先に酔ってるんだって、そういうふうに言う人たちもありました。これ本当に現実的なことだと思いますね。私たちがイエス様の証しをしたときに、ある人たちは何それって聞いてくれますね。驚きつつでも聞いてくださるでしょう。そしてある人たちは酔ってんのかって言うでしょう。お前バカなこと言うなよって、頭おかしいじゃないかって、大丈夫かって言うと思います。でもそれでいいです。なぜならそう御言葉に書いてあるから、そういう反応が起きるんです。イエス様の時もそうでした。みんながイエス様のことを聞きましたか？いえ、そうではないですね。ある人たちは喜んで聞きに来ました。ある人たちは妬んで聞きたくないと思いました。何だったら聞くんだったら、あいつを陥れるために聞きたいと思って集まってきました。イエス様の時もそう、いつもそうですね。イエス様はいつも言いますね。聞く耳がある人は聞きなさいって。聞く耳がない人ももちろんいますけれども、でもそれが御言葉の通りです。皆さんの語るときに、なお前酔ってんのかっていう人がいたら、それはあなたが御言葉の通りにしているということです。お前おかしいんじゃないかって言われたら、それはあなたが御言葉の通りにしていることです。誰もあなたのことをおかしいと思わなかったら、あなたは御言葉の通りにしていないということですね。このこともぜひよく考えてみたいと思います。神様の技を伝えると2つの反応が必ず起きるということですね。ある人は驚き、何それと聞いてくれます。それが神様が今語ろうとしている相手です。ある人はお前酔ってんのかと言います。それもその時のその人ですね。でもその人もまた聞く耳がある時がやがて来ます。だからそれでいいんだということをぜひ覚えたいと思います。最後にですね、第二テモテの手紙の4章2節というところを開いてお読みしたいと思います。新約聖書ですと、皆さんの手元の新共同訳だと394ページになります。394ページ、テモテの手紙の第二の4章の2節のところですね。 第二テモテ4章の2節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます。せーの。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。はい、これは、若い教会のリーダーのテモテに対してパウロが助言して言っていることですね。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。そう言います。私たちの社会は、折が悪いときは言っちゃいけない空気になりますね。これ結構難しいところがあると思います。だから私たちはなおのこと大変なところに、宣教の場所に置かれている人たちだと思いますけれども、でもパウロはこう言ってますね。折が良くても悪くても述べ伝えなさいって、励みなさいって、そういうふうに言っています。でこれはですね、大抵の場合自分の折が良くても悪くてもって意味です。相手の折が悪い時にあんまり無理しなくてもいいと思いますね。明らかに聞くタイミングじゃないのに急にゴリゴリ押してくる人は大体みんな嫌われますので、そういうことを言ってるんじゃないと思います。でもあなたの方でちょっと今気が乗らないとかですね、今がこの時じゃないとか言わないで、その時が来たらちゃんと行きなさいということですよね。相手の折が整った時、聞く耳ができた時に、あなたの方が今は折が良くないと言ってはならないということですね。折が良くても悪くても、あなたの目にそれがどう見えたとしても励みなさいって、あなたの御言葉を、あなたに与えられたその神様の御業をどうぞ分かち合いなさいって、そのように言ってるんですね。あとは大丈夫、聖霊がちゃんと責任を持ってくださるので、あなたはただそこにいるだけですね。ぜひそのことを求めていきたいと思います。そうすると必ず聞いてくれる人がいます。その聞いてくれる人に伝えたらいいんですよね。ぜひこのことを恐れずに明かし続けようと思います。私自身もね、これこうやって御言葉を語りながら本当にそうだなって思いますね。私も恐れることがあり、大丈夫かなって、うまくいってるかなって思うことがあります。4月から新しい私もチャレンジをしてますけれども、初めてのことばっかりなので、結構ね緊張もしますし、いろんな準備もしていきますけれども、でも幸いだなって思うことは、神様は万事を益としてくださるという御言葉の約束ですね。どうせちゃんとうまくいくんだから大丈夫だと思って私はやっています。ぜひ皆さんもそのことを覚えて一歩踏み出していっていただきたいなというふうに思います。また私はこういうところうまくいかないんだけどっていう場合は、みんなで一緒にやったらいいと思いますね。お互いに励まし合っていったらどうでしょうか。得意なとこ不得意なとこあります。私ね、個人的に聖書の話するの大好きなので、そこ苦手だっていう人はどうぞ私のところに紹介していただければ喜んでやりますので、でも聞く耳がない人を連れてきても絶対嫌だと思いますから、聞く耳がある人がいらしたらどうぞ私のところ連れてきていただければ、一緒にね聖霊の、聖書の学びもしますので、そういうふうにして一緒にそのことを分かち合っていけたらとっても素晴らしいと思いますね。はい、では、今日も祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日御言葉によって語られていることを共に祈っていきましょう。第一に聖霊に満たされましょう。聖霊に満たされよって、このことを覚えて受け取っていきたいと思います。また第二に聖霊に満たされる時に、それぞれに届く言葉で、証が、福音が語られていきます。その器として私も用いてくださるなら、どうぞ用いてくださいという方は、ぜひそのことを求めて祈っていきたいと思います。またその時は反応が2つありますけれども、思ってない反応が来てもそれが御言葉の通りですから、喜んで恐れずに証をしていきたいと思います。他にもどうぞ自由に促されていることがあったら祈ってください。それぞれ総額に合わせてしばらく祈りましょう。なります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、 素晴らしい皆を心から褒めたたえます。どうぞ今、2000年前のあの時と同じように、私たちをあなたの聖霊で満たしてください。イエス様の霊で私たちを満たしてください。私たちから満ち溢れるほどに満たしてください。どうぞあなたの喜びをそのようにして分かち合っていくものとならせてください。またどうぞこの喜びを周りの人々にも分かち合うものとならせてください。またそのことを知らない人たちが共に喜ぶことができますように。神様、どうぞ私たちをもあなたの器として整えて用いてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の祈ったことにあなたが答えてくださることを信じて感謝いたします。祝福します。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。